はい、それではエゼキエル書の今日は20章からですね、20章と21章を学びたいと思います。今日のメッセージの題は取り除かれるものです。取り除かれるものです。早速一節を読みたいと思います。第7年の第5の月の10日にイスラエルの長老たちの幾人かが主に尋ねるために来て私の前に座ったとあります。第7年とありますけれども、このエゼキエル書のその年代の振り方はエゼキエル書1章の1節のところを見るとこうすぐわかるんですね。1節とそして2節ですね。2節の方がいいですね。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であったと。で、その月の5日にとあります。このケバル川のほとりで、見た幻がありますけれども、このケバル川、ま、ユーフラテス川の運河みたいなところです。そこに、エホヤキン王が捕囚となって連れて行かれた時のユダヤ人たちが、住み着いて、まあ、ちょうど収容所みたいになっているところですね。そこで、このユダヤ人たちが集まっているところで見たのが、この数々のエゼキエルの予言でありますけれども、その7年目ですね。イスラエルの長老たちが主に尋ねるために来て、私の前に座った、エゼキエルの前に座ったっていうんですね。で、主を尋ねてきたと。で、答えが、次の通りですね。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの長老たちに語って言え。神である主はこう仰せられる。あなた方が来たのは私に願いを聞いてもらうためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。神である主の御告げ。彼らは主に尋ねるために来たのに、神様はあなた方の願いを聞き入れないと明確に話してるんですね。これだけ読むとですね、ちょっとびっくりしますね。私たちは神様は祈りを聞いてくださる方だと思っていますね。ですから私たちが祈りを捧げた時に神様の方から私はあなたの祈りを聞かないと、このようにですね、神様に言われたらびっくりすると思います。でも事実、今ここでこういうふうに神様がおっしゃっておられます。理由が後で出てくるんですが、20章の32節ですね。あなた方が私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと思う。なろうと言って心に思い浮かんでいることは決して実現しないと。このように願いを聞き入れない理由というのはですね、彼らの願っていた中に周りの国々と同じようになりたいというものがあったからなんですね。このように周りの国、異邦人の国々と一緒になると、つまり神様ではなくて他の神々を拝んでいる人たちと同じようになりたいですね。神様を自分の神として認めて自分を、まあ、こう退けていくのではなくて自分を生かしていきたい、このように願っていたわけなんですね。だから私は聞かないよとあるわけです。で、これ新約聖書でもヤコブ書のところにこう書いてあるんですが、願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからですと。このことをこの長老たちは行っていたわけなんですね。悪い動機で願っているときに神様は一切聞かないということであります。それで神様は、次からですね、そのイスラエルの民が持っているその偶像への憧れ、またその他のこの悪い行いについてのこう願いをですね、歴史を通じて明らかにしてくださいます。 イスラエルの歴史、ちょうどエジプトに下った時から、そして彼らが生きている時までの長い歴史を、この20章の最初からこの途中までですね、長々と神様は書いておられます。明らかにしておられます。で早速ですね、それ見てみたいと思いますが、4節からですけれども、あなたは彼らを裁こうとするのか、このあなたというのはエゼキエルのことです。人の子よ、あなたは裁こうとするのか、彼らの先祖たちの忌み嫌うべき技を彼らに知らせよ。彼らに言え、神である主はこうおせられる。私がイスラエルを選んだ時、ヤコブの家の子孫に誓い、エジプトの地で彼らに私を知らせ、私があなた方の神、主であると言って彼らに誓った。その日、彼らをエジプトの地から連れ出し、私が彼らのために探り出した血と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に入れることを彼らに誓った。私は彼らに言った。おのおのその目に慕う忌まわしいものを投げ捨てよ。エジプトの偶像で身を汚すな。私があなた方の神、主である。ヤコブの家。創世記の族長時代における話であります。アブラハム、イサク、ヤコブに神様が誓ってくださいました。この父と蜜の流れる地。特にですね、ヤコブはこれからエジプトに下ろうとするときに神様に伺ったんですね。本当に下っていいのか。ですね。で、神様は下りなさい。ヨセフが下ってきてくださいとこう聞きんですからと、こう、願った時にですね、ヤコブは OK って言ったんですけれども、やっぱり本当にいいのかどうか聞いたわけですね。それ神様下りなさいと。で、この父と蜜の流れる地に、麗しい地に戻すよと、約束してくださいました。けれども、そのエジプトに下っている、エジプトの中で生きている間は、エジプトの偶像で身を汚すなと。目の慕う忌まわしいものを投げ捨てよという戒めを与えられたわけなんです。ところが、8節をご覧ください。それでも彼らは私に逆らい、私に聞き従おうともせず、皆その目の慕う忌まわしいものを投げ捨てようともせず、エジプトの偶像を捨てようともしなかった。だから私はエジプトの地で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。とあるんですね。ヤコブが下ってから430年の間、出エジプトの時までですね、彼らはエジプト人と変わりのない生活を送っていたわけなんです。目に慕う忌まわしいものとあります。でこの忌まわしいものという言葉は、その偶像と、また偶像礼拝に伴う不貧行ですね。性的な不道徳。この二つを含みます。神様はこれを忌まわしいと言われているんですね。私たちがどう感じようが、どう考えようが、神様はこれらを忌まわしいと言っています。で、エジプトの偶像。ある人によるとですね、このカイロ博物館にあるパロのミイラについて、この話していたんですが、そのある人が。で、その人はこう言ってました。そのミイラから発見できる特徴的なものが性病であるっていうんですね。性病。そしてパロの歴史の中では、非常に幼い男の子と女の子が王様、また女王になっている、この記録を見ることができるんですけれども、理由はですね、早死にするんですって。この本当に自分たちを滅ぼすぐらいの忌まわしいこと、その性的に忌まわしいことを行っていたので、で、それで、もう40歳まで生きた人というのはごく稀であるそうです。ということで、この本当に乱れていた、 世界であったわけなんですけれども、イスラエルの民はそれを目で慕っていたっていうんですね。目で慕っていた、まあ、私たちと全く同じですね。私たちが生きている世界で、たとえその行いをしなかったにしても、目で慕うことができる機会がたくさんあるわけなんです。目で慕ってるだけだったら問題ないだろうと私たちは思いますけれども、特に信者である場合は魂に深いこうダメージを、傷を与えるということを知らなければいけません。で、これをイスラエルの民が行っていた。だから神様は、これではもう本当に私の憤りを注がなければいけないと思われたんですけれども、9節に、しかし私は私の名のために、彼らが住んでいる諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。私は諸国の民の目の前で彼らをエジプトの地から連れ出すと知らせていたからだ。この言葉が実はこれから繰り返して神様はお話になります。彼らは本当は滅びなければいけなかった。ところが神様を滅ぼすことをなさらなかった。理由が、私の名のためにとあるわけなんです。神様が、私は彼らをエジプトから連れ出して麗しい地に導くと言われました。もしここでイスラエルの民が滅んだら、諸国の民が、なんだこの民は途中で諦めるような神なのか、というふうに言うであろうと神様は分かっておられて、それで彼らを滅ぼすことをなさらなかったということなんですね。ここがとても大事ですね。なんでイスラエルは生きているのか。それは神の名のゆえなんです。神の栄誉のゆえなんです。神様がご自分のことを人々に明らかにするときに、ご自分が約束されたことを自分で守るんだということ、これを示すためなんですね。イスラエル、ユダヤ人が何か悪い、いいことをしているからではなく、むしろ悪いことをしていて、滅んで当然にもかかわらず、それでも生きているんだということなんです。だからローマ人の手紙でも、神は、ご自分の民を退けてしまわれたのでしょうか。絶対にそんなことはありませんと。そして初めに知っておられるものを神様は、途中で放棄することはないということが、このローマ人の手紙の11章の初めに書いてあります。ですね。ですからここで、私たちも知らなければいけないのは、私たち自身も滅びなければいけないにもかかわらず、生かされているのは神様の一方的な憐れみなんだということを知らなければいけないわけですね。で、10節を見てください。こうして私はエジプトの地から彼らを連れ出し、荒野に導き入れ、私の掟を彼らに与え、それを実行すれば生きることのできるその私の定めを彼らに教えた。私はまた彼らに私の安息日を与えて、私と彼らの間の印とし、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るようにした。出エジプトの歴史であります。荒野に導き入れた。航海が分かれたところを渡り、そしてエジプト軍が水の中で葬られ、そしてシナイ山にまで神様は彼らを導きになり、シナイ山の上から神様は掟を与えられました。そして契約を結ばれました。そしてその印として安息日をお与えになりました。安息日というのはこの契約の印なんですね。ノアに対して立てた契約の印は虹でした。アブラハムに対して立てられた契約の印は割礼でした。同じようにここではモーセを通して与えられた契約は安息日が印となっているわけなんですね。そして13節、それなのにイスラエルの家は荒野で私に逆らい、 私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできるその私の定めをもないがしろにし、私の安息日をひどく汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らに注ぎ、彼らを立ち滅ぼそうと考えた。しかし、私は私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。ですね。同じことが起こっています。荒野に導かれたんですよね。エジプトからもう出ているんですよね。でも彼ら自身の心は変わってなかったんです。同じようにその欲望を持ち続けたわけなんです。モーセが40日シナイの上のところで神様とお話になって、そして神の定め、神様の命令をずっと聞いて戻っていこうとしたときに、神様は下ではとんでもないことを民は行っていると言われました。イスラエルの民は金の子牛を自分の神として立てて、そこで戯れていた、まあ、性的なその乱れも含まれるその戯れですよ。それを行っていたわけなんです。金の子牛、牛をエジプトは拝んでいます。牛のための棺桶がたくさん見つかっているそうです。それを行っていた。それで神様はモーセに対して、私はこれを滅ぼすと、あなたからまた始めて新たな国民を作ると言われたんですけども、モーセはあなたが約束してくださった民じゃないですか、あなたが誓って導き出すと、その血と蜜の流れるうちに導き入れると言われた神じゃないですか。ここでもし神様が滅ぼされたら、諸国のためにの物笑いになりますということをですね、言ったら神様思い直されたと書いてあります。これ出エジプト記に書いてますけども、神様の心がその心だったんですね。それで今また私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとしまったと。で次に、だが私は私が与えた父と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に彼らを導き入れないと荒野で彼らに誓った。それは彼らが私の定めをないがしろにし、私の掟を踏み行わず、私の安息日を汚したからだ。それほど彼らの心は偶像を慕っていた。それでも私は彼らを惜しんで滅ぼさず、私は荒野で彼らを絶やさなかった。今度はここは、このカデシュバルネアまで行った時の話ですね。でそこで12人のその族長のか、それぞれの部族の頭が、約束の地に偵察に行って戻ってきて、そしてカレブとヨシュア以外は悪い知らせを持ってきた。でそこでイスラエルはエジプトに帰ろうと決めたわけなんです。で神様はそこでも滅ぼすと言われたんですけれども、モーセが取りなしをして、そして神様は許すとおっしゃったんですが、けれどもその大人の世代、20歳以上ですね、がこの荒野で死ぬことになるという、まあ、自然死による、まあ、葬式、長い葬式ですね、40年間ですね、そこにさまようことになると神様が言われたわけなんですね。それでまた新たな世代になります。どうでしょうか。エジプトにいたんだから、まあエジプトにあるものを慕っている。これはわかります。で、同じ民だから、この荒野にいたけれども、まあ慕っていたっていうのもわかるかもしれない。で、私たちもですね、自分でこう持っている問題があって、環境が変われば大丈夫だ。それは治る。けれども、違うんですね。違うんです。で、今度は若い世代です。新しい世代です。18節。私は彼らの子供たちに荒野で言った。あなた方の父の掟に従って歩むな。 彼らの習わしを守るな。彼らの偶像で身を汚すな。私があなた方の神主である。私の掟に従って歩み、私の定めを守り行え。また、私の安息日を清く保て。これを私とあなた方の間の印とし、私があなた方の神であることを知れ。大人たちが死んでいき、自分たちが大人になっていき。ですね。今度こそ、新しい世代であるあなた方は、私の掟を守りなさいと、神様が言われたんですね。で、21節。それなのにその子供たちは私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできるその私の定めを守り行わず、私の安息日を汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。しかし私は手を引いて、私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。とあります。だいたい38年経った時ですね。38年目でしょうか。その時にまた新たに約束の地への旅を開始させました。この迂回したんですね。直接カデシュバルネアからネゲブの方に行ったのではなく、エドムの方ですね。これ視界の南側から行ったんです。けれどもエドムはですね、許さなかった。だからもっと、この迂回していったわけなんですけども、その間に彼らはですね、我慢できなくなって、同じ不平を言ったんですね。前、メリバのところの事件。この、喉が渇いた。で、それでモーセが岩を杖で打ちなさいと命じられたので打ちました。そしたら水が出てきました。けれども、ツインの荒野でも同じ文句を言って。で、今度はモーセの方がですね、堪忍袋の方が切れてですね、それで、岩を二度、打ってしまったんですね。で、今度はモーセが約束の地に入れなくなってしまったわけなんですけれども、全く同じことを彼らは行っていたわけなんです。でも神様は滅ぼそうとはされなかった。聖堂の蛇の事件もそうですね。その時も神様は聖堂の蛇を見なさいと言われたことによって彼らを生かしました。けれども、23節、だが私は彼らを諸国の民の中に散らし、国々へ追い散らすと荒野で彼らに誓った。彼らが私の定めを行わず、私の掟をないがしろにし、私の安息日を汚し、彼らの心が父たちの偶像を慕ったからだ。とあります。ヨルダン川のこちら側、つまり東側ですね。モーセがそこまで導いた時にですね、最後に説教をしたのが申命記です。申命記です。そして、その申命記の最後のところで、呪いと祝福について、祝福と呪いについてですね、この宣言しました。で、祝福すられれば、この約束の地でこうなるよと、話したと同時に、今度は、背いたらこうなるよと、話したんですね。で、その、背きの最後が、この諸国の民の中に散らされる、国々へ追い散らされると、いう宣言でありました。で次に25節。私もまた良くない掟、それによっては生きられない定めを彼らに与えた。彼らがすべての遺言に火の中を通らせたとき、私は彼らの捧げ物によって彼らを汚した。それは私が彼らを滅ぼすため、私が主であることを彼らが知るためである。これまでも何度となく、神様は自分たちの息子娘を火の中を通らせることについてお語りになっていました。で、理由は、これをもって神様は、先ほどの国々へ追い散らすという決定をなされた、その行き着くところの罪だったわけなんです。だから神様は、そのようなことを行ったら、彼らは滅びるよと いう警告を前もって与えて、で、ここで良くない掟を与えたと神様言われましたけど、これ明け渡したと言い換えることができますね。彼らをそれに明け渡す。神様がいくら、この警告をし、戒めても言うことを聞かないために、だったらその通りにしなさいと。神様はそのままにさせることですね。で、これを、行ったわけなんです。これは恐ろしいことですよ。ロマ人の手紙でも書いてありますけども、彼らを良くない思い明け渡しましたと、この書いてありますけれども、この神様はちょっと懲らしめてですね、病気になったとかですね、動くことができなくなったとかって言うんだったらいいんですけれども、もうそのままにさせて滅びるに任せると。これは本当に恐ろしい裁きです。で、ここでウイゴって言ってます。ウイゴ。もともとウイゴは神様のものであると神様が言われました。で、それで捧げなさいと言われたんですね。それだけ読むと、なんだこれ変わんないじゃないか、異教徒と思うかもしれませんけども、神様が捧げなさいと言われるときは、この、あがないなさいという言葉も一緒についています。つまり、お金を払うとか、他の動物を捧げることによって、もう神様のものになっている、初めに生まれた男の子を自分のものとして取り戻しなさいということを話しておられます。そして、アブラハムが、神様から命令されたときはどうですか？一人子を全焼の生贄として捧げなさい。それも神様はもちろん行わなかったんですよね。試しただけであって行わなかった。で、これと、ちょっとそのことを神様お考えになりながら実際に異教で行われている、そのモレクに捧げていく。それを彼らが行っていったんだと。私の遺言ですね。彼らはこのように他の神々に捧げたんだということをここで神様が強調されているわけです。で、27節から。それゆえ人の子よ、イスラエルの家に語って言え、神である主はこう仰せられる。あなた方の先祖は、なおこのようにして、私に不信を重ね、私を冒涜した。私が彼らに与えると誓った地に彼らを連れて行ったとき、彼らは高い丘や茂った木を見ると、どこででも生贄を捧げ、主の怒りを引き起こす捧げ物を捧げ、なだめの香りを備え、注ぎの葡萄酒を注いだ。それで私は彼らに言った。あなた方が通う高きところは何なのか。今日でもその名をバマと呼ばれているが、このバマというのは高きところという意味ですね。それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこう仰せられる。あなた方は父たちの行いを真似て自分自身を怪我し、彼らの忌まわしいものを慕って寛容を犯している。しかも捧げ物を備え、幼子に火の中を通らせ、今日まであらゆる偶像で身を怪我しているイスラエルの家を。私はどうしてあなた方の願いを聞き入れてやれようか。私は生きている。神である主の御告げ。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。ですね。これが最初に神様がおっしゃった聞き入れないという理由、いきさつだったわけなんですね。約束の地にようやく入りました。そこでも同じことをやったということなんです。エジプトの時にその恋したったもの、それを彼らは行ったわけなんです。で、それは機会を得て行ったんですけれども、神様が与えてくださった豊かな緑ですね。その丘とか茂った木であるとか、荒野では見ることができなかったようなものを見たわけです。それは神様の祝福の現れでありました。けれどもそれをむしろ彼らはエジプトで身につけた恋した絵の具、忌まわしいものを行うその場所としてったわけですね。私たちも神様から祝福をされているときに、その祝福をむしろ自分の欲望を満たすための機会にしてしまっていては、それは恐ろしいことですね。いけないことであります。神様から与えられて、それを神様のために用いていく。神様の御用に預かるために使っていくのであればいいんですけれども、それを自分の欲望を満たすため。ということであります。そして32節。 あなた方が私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の所属のようになろうと言って、心に思い浮かべていることは決して実現しない。心に思い浮かぶ。ですね。エゼキエル書は非常に写実的なグラフィックなですね、この表現が多いですけれども、それはなぜかと言ったらですね、心の中に思い浮かんでいるものを、はっきりと示すための幻だからなんですね。私たちの心、本当に不思議です。思いがどのようになっているのか、これに神様は関心を持たれています。行いもさることながら、思いの中で何を抱いているのか、これが神様が興味を持っておられて、外側が綺麗でも内側が汚れていれば、それ偽善なんだと神様言われるわけですね。あのパリサイ人や律法学者がそうだったということをイエス様が言われましたね。覚えてますか？墓はその外側美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいですということであります。で、ここまでが彼らに願いを聞き入れないというその行き先を神様がお語りになったんですが、次からですね、彼らの願いの大きな一つであった自分たちの地に戻る、帰還することにおいて、私は憤りを注ぐよということをおっしゃっています。当時偽預言者がはびこっていました。まもなくバビロンは倒れて、そしてエルサレムに戻ることができるということを宣言していました。それに対抗して本当の神様の予言を行っていたのが、エルサレムの中ではエレミア、そしてこのバビロンの捕囚の地においてはエゼキエルだったわけなんです。エレミアはですね、ちゃんとバビロンの地で家を建てて、ね、暮らしなさいと。で、定められた期間は70年であると。言われました。言いました。で、その後で帰還することができるということなんですね。で、まあ、いずれにしてもですね、早く帰るか、ずっと後になって帰るかということですが、このままの姿で、彼らが偶像をしたい求めたままで、帰ることはできないんだよ。たとえ、約束の地が開かれても、そういう不貧困なもの、正しくないものは戻れないんだよ。えり分けられるんだよ。ということを神様がこれからお話になります。33節からです。私は生きている。神である主の御告げ。私は憤りを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って必ずあなた方を治める。私は力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持って、あなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔を合わせてあなた方を裁く。私があなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたように、あなた方を裁く、神である主の御告げ。私はまたあなた方に鞭の下を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方のうちから私に背く反逆者をえり分ける。ここですね。私は彼らをその起流している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時、あなた方は私が主であることを知ろうとあるわけなんですね。ここは非常に興味深い予言の箇所です。なぜならば、イスラエルの民は回復するときに、 福されて帰還することができるよという予言を私たちはこれまで見てきたし、そしてこれからも見ていきます。ところがここでは神様の慰めと憐れみと祝福の印としての帰還ではなくて、憤りと裁きのためのその帰還、その集める国々、そうですね、今の離散のこのところからですね、離散の地から集めるときに裁くために集めると。で、最終的にイスラエルの地に、その住んで神の祝福を受ける前に、ずっと反逆しているものは、えり分けられて入ることができないんだよ、という内容なんですね。これはあまりありません。けれども、違う表現で、いろいろ出てきます。それは何かというと、例えばエレミア書、私たちがエゼキエルの前に学んだエレミア書ではこう書いてありますけれども、それはヤコブには苦難の時だ。しかし彼はそれから救われる。苦難があるんだよということを言ってるんですね。で、ゼカリア書にはですね、その死んでいく、えり分けられる人たちは三分の二であるということをはっきりと述べています。ゼカリア書の13章の9節で、私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う、というふうに言ってるんです。主の火、またはヤコブにとっての艱難、苦難ですね。で、これを与えるために神様は集めるんだとおっしゃっているわけなんです。で、キリスト教会の中で、あるいはユダヤ教の中でさえも起こっている議論なんですけれども、今のイスラエルは、聖書に約束され、予言された、その集められてできた国なのかどうかということなんですね。で、多くの人がこう言います。あれは関係ないものであると。なぜならば、メシアが来られて集められるときには彼らは改心していなければならない。けれども彼らはイエス・キリストを信じていないということですね。そして同時に、まあ、よく、実際そうなんですけれども、イエス様を信じている人はですね、0.1% そこそこなわけなんですね。そして神さえも信じてない人たちがあまりにもたくさん今、イスラエルにはいるわけなんです。で、これを見て、約束の通りではない、あれは違うんだというふうに言います。けれども、彼らが見失っているのは、まさに今私たちが読んでいる、その憤りのための、この神様の、まあ、集めさせる働きなわけなんですね。この、見てください、33節で、憤りを注ぎ、力強い手と伸ばした腕を持って、34節でも、力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持って、国々の民だから連れ出しておられます。今のイスラエルができた理由が、離散の地における迫害なんです。特にホロコーストです。今の帰還運動をシオニズムと言いますけれども、まあ、歴史をちょっとお話ししますけれども、それはヨーロッパに深く浸透していた、まあ今もいますが、反ユダヤ主義に基づいています。で、彼らはですね、離散の民は、その地に自分が適応しないから、同化しないから、ユダヤ性をまだ持っているから、嫌われているんだというふうに思っていたんですね。特に進歩的な人はそう思っていました。だからその人たちと全く同じようになれば、私たちは迫害されることはないと思っていたんです。 ところがドレフェスというですね、この、フランスにいるこの軍人ですね、が、まあ、中傷を受けてですね、裁判にかけられたわけなんですけど。で、その出来事にショックを受けたテオドールという人がですね、ユダヤ性を捨てても迫害されるんだ。私たちが生き残るためには、自分たちの国を持たなければならない。これがシオニズムの始まりです。そして実際に迫害から免れてくるロシアからの迫害が、また他のヨーロッパ、特にホロコーストですね、加速化しましたけれども、今度はその統治していたイギリスがですね、制限を設けてですね、彼らは引き返されるというですね、とてつもない恐ろしいことを、まあ、イギリスは行ったわけですけれども。で、たとえ中に入っていっても、今度は一体何が起こるかと言ったら、アラブ人がですね、私の国、私たちの土地から出てけって言ってですね、ことを言う、アラブ人が自分たちを殺しにやってくるわけです。叩かなければいけなかった。その苦しみの中で、ようやく自分たちの国に戻ってきたというのが、このイスラエル、現代のイスラエルの始まりです。それを見るとですね、ここで、力強い手と伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の中から連れ出すと。その試練から試練ですね。で、今度もっと大きな試練が起こることを聖書は予言していて、それが大患難とも言われている。イエス様が今までもなかった、これからもないようなもの。選びの民。もし短くならなかったら彼らは滅びてしまうけれども、その神様は短くしてくださると。おっしゃったですね。それを彼らは経験するわけなんです。そして、荒野で裁くと神様おっしゃいました。荒野で裁く。イエス様はオリーブ山のところでは、ユダヤにいる人々は、荒らす忌むべきものを見たならば、山へ逃げなさいと言われたんです。ユダヤって山なんで、山地なんですよ。だから、どこを言って山なんだっていうことになるんですが、彼らの方から、この東を見たらですね、遠くに山が見えます。私たちもイスラエル行ったらですね、この、北からこのヨルダン川沿いをですね、ヨルダン渓谷を下って、視界の方に下っていったら、この左側がですね、ずっと高くなってるんですよ。あれも急激に高くなったら高地なんですね。ヨルダンの方ですね。それのことを話してるんですね。そっちの方に逃げなさいと。で、それが、黙示録を見ると、荒野と書かれてます。本当に、この、まあ、牧草地としては、まあ、豊かなんですけれども、なんか緑が茂ってるとかそういうところではありませんね。で、そこの方に行きなさい。で、黙示録の12章に女が荒野に逃げた。で、竜が飲み干そうとしたけれども、水で押し流そうとしたけれども、その血がその水を飲んで助かったと。それが一時、二時、半時の間、三年半の間、つまり大患難の時だと言ってるんです。で、そのような患難の時に彼らが無知の下を通ると書いてあります。これが37節ですね。無知の下を通る。この無知というのはですね、杖のことです。羊飼いの杖のことです。新共同訳では杖と訳されています。で、羊飼いが、この、レビ記に書いてありますけれども、この、捧げ物をですね、十分の一の捧げ物をしなければいけないときに、この、囲いにですね、戻すときに、こう杖を横にして、そして低めます。で、一匹ずつしか戻ってくることができないようにします。こう、二匹三匹一度じゃなくて、こう、下に下げてですね。そして、10匹目の、10匹目を横にやって、で、また10匹目を横にやって、で、それを捧げなさいと。自分でなんか襟分けて捧げるんじゃなくて、というふうにですね、神様はおっしゃってます。で、このことを考えながら、ここで神様はおっしゃってるんですね。イエス様ご自身も私は羊の門であると。で、私は良い牧者であるとおっしゃいましたけれども、それも同じことを話しておられるんです。で、同じように、彼らは、本当に神を信じている、または神を求めようとしている人と、反逆者を、襟分ける、ことを神様が 行われるんだということなんですね。そのちょうど羊飼いが杖を持ってこう見ていくようにですね。それを行ってその試練の中で、その反逆者を滅んでいくんだよ。ということであります。ということでですね、すべてのユダヤ人が救われるか、確かに残された者は救われるんです。ローマ人への手紙の11章の最後に、イスラエルは皆救われるとあります。けれども、今いるユダヤ人が皆救われるということではなくて、本当に神様のその試し、試練を通って、そのえり分けられた後の人々が皆救われるということであって、今のすべてのユダヤ人が救われるということではありません。これは全く同じことが教会にも言えまして、パウロはコリント人への手紙の中でこう言いましたね。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、寛淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。これらのことを行っていたら、たとえ教会に行って、そしてイエス様を信じていますと口では言っていたとしても、そのことを行っていて、何ら咎めを受けていない、良心の咎めを受けていなかったらですね、ここで同じように襟分けられて滅ぼされるのと同じことが起こるんだよ、ということであります。では39節行きましょう。さあ、イスラエルの家を、神である主はこう仰せられる。おのおの自分の偶像に行って仕えるがよい。後にはきっと、あなた方は私に聞くようになる。あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の名を汚さなくなる。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で、神である主の蜜げ、そのところでこの地にいるイスラエルの全家は皆、私に仕えるからだ。そのところで私は彼らを喜んで受け入れ、そのところであなた方のすべての聖なるものと共に、あなた方の奉納物を、最上の捧げ物を求めると、いうことでありますが、これは、いわゆる神様が回復された姿で、あります。えり分けた後で戻っていくんです。だから単に約束の地に入るのではなく、偶像を自ら厭う。偶像を自らもうこれは金輪際ごめんだと。ですね。もういいよと。罪を捨てた状態で神様のみに仕えて、入っていくことができるんだよということなんですね。そのままの姿では入れないんです。そして41節で、私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前で、あなた方のうちに私の聖なることを示す。ですね。このようにイエス様が戻って来られた後に神の国ができた時にはですね、彼らが祝福されている姿を見て、清い姿を見て、周りの国々も、あ、神は清い方なんだと認めるようになるということですね。これが神様の元々の目的でした。で、次に42節、私があなた方の先祖に与えると誓った地、イスラエルの地にあなた方を入らせるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。そのところであなた方は自分の身を怪我した自分たちの行いと、すべての技とを思い起こし、自分たちの行ったすべての悪のために自分自身を厭うようになろう。これがさっき私が話したことですね。で、私があなた方の悪い行いや腐敗した技によってではなく、ただ私の名のために、あなた方をあしらうとき、イスラエルの家を、あなた方は私が主であることを知ろう、神である主の御つけ。とあります。素晴らしいですね。私の名のために何度も出てきました。エペソ書の一章でもですね、キリストにあって私たちを神が選ばれたのは、恵みの栄光が褒めたたえられるためだった。恵みの栄光なんですね。神様が行ったんだ。私たちは死ぬに値する、神の裁きを受けるに値するもの、これを神様が生かしてくださることによって、恵みの栄光が与えられるためなんだ。ということであります。で、45節からですけれども、実は45節は21章の内容になっています。 で、ヘブル語の元々の聖書の中では45節から新しい区切りになってます。で、実際にですね、面白いのが新共同訳を見るとですね、ここから21章が始まってます。だから節が21章から変わってくるんですね。21章の1節はですね、もう何ですか、もう6節か7節になってるんですけれども、全く別の話になってるんですね。実際そうなんですけれども、見てみましょう。45節。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、顔を右の方に向け、南に向かって語りかけ、ネゲブの野の森に向かって予言し、ネゲブの森に言え。主の言葉を聞け、神である主はこうせられる。見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうちすべての緑の木とすべての枯れ木を焼き尽くす。その燃える炎は消されず、ネゲブから北まですべての一面は焼かれてしまう。その時すべてのものは主である私が燃やしたことを見るであろう。その火は消されないと。右の方を向きなさい。南、ネゲブ、これみんな同じことです。同じです。で、イスラエルが方角を見るときに、途中で私発見したんですね。このエゼキエル前にもですね、この右の方を見て南に向かってと書いてあって、一体何のことか、地中海の方から見てるのかなと思いました。で、何気なくですね、私が持っている、聖書地図を見たらですね、古代の地図の中には、そのイスラエルの地図ですね、エルサレムあたりを中心として、東の方を見ているのが、その正面を見ている。東の方がこう真正面になっていて、そして、右が南ですね。そのネゲブの方なんですよ。そして、左がこのガリラヤの方ですね。で、後ろの方って言ったんですよ、地中海が。この前は地中海の方から見てると言いますけど、地中海自体はこう後ろの方だということで表現されているそうなんです、聖書では。で、それをもって今、ここで言っているわけですけど、つまりイスラエルのことですね。イスラエルに向かって。で、この特に南の方ですね。で、火を放つと。で、無差別ですね。枯れた木だけではなく、緑の木もそうだと。で、これに対して、エゼキエルが叫びました。そこで私は叫んだ。ああ、神主よ、彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないかと言っています。今、神様が比喩的に神の裁きをお語りになったわけですよね。で、エゼキエルはですね、ずっと例えを通して予言を行っていました。思い出せますか？ブドウの木の、森の中にあるブドウの木の例えですね。それが火で、焼かれてしまうという例えもありました。そして、他は、彼らが言っていることわざがありましたよね。父が、食べるこの水ブドウ、これが子供の歯が浮くということもありました。ですね。あと、このブドウの木が生えてですね、この枝と、根っこがですね、最初は一つのワシの方に、一匹、一羽のワシの方に行ったけど、次はまた別のワシの方に行ったと。裁かれたと。まあ、こういうことを、この語っていたんですけれども、またですね、この例えの話をしたら、彼らに、なんだよ、また例えを話してるじゃないか、このエゼキエルは。と、馬鹿にされて聞いてもらえませんと、訴えているわけなんです。そこで神様は21章から、まあ、私たちの聖書によると、21章の1節からですね、はっきりとお語りになります。少しもうちょっと意味を明らかにしてお語りになります。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、顔をエルサレムに向け、聖女に向けて語りかけよ。イスラエルの地に向かって予言せよ。これがイスラエルの地ですね、に向かう。またはエルサレム聖女に向かう予言であります。さっきの森がですね、イスラエルの地なんですよ。ですね。イスラエルの地に言え。主はこうせられる。今、私はあなたに立ち向かう。私は剣を鞘から抜き、あなた方のうちから正しいものも悪者も立ち滅ぼす。私があなた方の、あなたのうちから正しいものも悪者も立ち滅ぼすために、私の剣は鞘を離れてネゲブから北まで全てのものに立ち向かう。この時全てのものは主である。私が剣を鞘から抜いたことを知ろう。剣はもう鞘に収められない。主の剣の予言ですけれども。 バビロンのことを表しているわけです。バビロンが剣を持ってイスラエルを滅ぼすわけですけれども、それが先ほどの例えでは森を焼き尽くす火であったわけなんです。で、北の方から、彼らはやってきましたけれども、エルサレムを最終的に攻略するためにですね、ユダの地、南側にあるエルサレムよりも南にあるユダの地からどんどんどんどん町を滅ぼしてきました。今でもですね、このバビロン捕囚に至るこのバビロンの攻撃の地図を見ますと、南側に回っていくんですね。それから北の方に向かっていきます。ということ。そして、緑の木と枯れ木がどちらも焼き尽くされていましたが、ここではその意味が正しいものも悪いものも立ち滅ぼすという無差別に殺していくということになりますね。で、ここの箇所を見てですね、私疑問に思ったんです。で、実際に注釈書を見てもですね、多くの人が書いているんですけれども、エゼキエル書にはどうですか？悪いものが、正しいものはその正しさによって生きるんだと。その人は生きていくんだという予言がありました。神様の原則がありますね。で、ノアとヨブと、あとはダニエルですね。が正しいものは自分たちだけが救うんだと。いうことを、この神様はエゼキエル通しておっしゃいました。で、これ矛盾してるではないかということであります。で、私もそれ少し感じたんですけれども、ここで言ってるのは、人間的な彼らのレベルに合わせた、正しいもの、悪者なんです。彼らにとっては、例えばこの宗教的にですね、このちゃんと神殿で生贄を捧げている。それ正しく見えるような人もいる。そして悪く見えるような人がいる。けれども神の前では皆滅ぼされなければならない者たちなんだということであります。こことっても大事ですね。私たちは見るからに悪い人と見るからにいい人という区別をしますけれども、聖書では悪い、良い人は誰もいないと。神を求める者は誰もいなく、皆堕落しているということを述べています。それ裁きもですね、無差別ですね。この白い大きな御座が出た時にですね、黙示録の20章には、死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているとあります。人間的に大きい人であっても、大きなことを行った人であっても、また小さい人であっても、目立たないような人であっても、皆が神の前に同じところで立つんだ。ということが書いてあります。で、次に、6節からですね、嘆き、激しく嘆くエゼキエルの姿が書いてあります。人の子よ嘆け。彼らが見ているところで腰が砕けるほど激しく嘆け。彼らがあなたに、なぜあなたは嘆くのかというなら、その時あなたは言え、この知らせのためだ。それが来るとすべての者の心がしなえ、すべての者は気力を失い、皆意気消沈し、誰の膝も震える。今それが来る。それは実現する。神である主の御告げ。腰が砕けるほど嘆くってすっごいですね。もう体に響くように嘆くんです。で、それも予言の一つなんですけれども、他の人たちの注意を寄せるためでもあると同時に、エゼキエルが感じているですね、この嘆きを表してるんですね。エルサレムが剣によって滅ぼされる、イスラエルの地が剣によって滅ぼされるということを、本当に嘆き悲しんでいくということであります。神の裁きの、を私たちが聞くときにですね、そこで滅ぼされていくことを、人たちのことを考えて嘆かなければいけないということです。ある説教者がいました。地獄については、地獄について一度涙を流した人でなければそれを語る資格はないと。客観的に地獄のことを語ることはできません。客観的に神の裁きについて語ることはできません。そこで滅んでいってしまう人たち。その葛藤ですね。その葛藤がありながら祈っていき、泣きながら祈っていくことであります。あの人はどうせ、ね、神、イエス様を認めないから滅んでいくんだわ。と言って運命論的にですね、してはいけないんですよね。そうではないんです。本 当に救われてほしい。滅んでほしくない。けれども、このままだったら滅びるしかない。その葛藤がここに出てくる嘆きであります。そして、8節、ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ、予言して言え。主である、主はこう仰せられると言え。剣、一振りの剣が尖れ、磨かれている。虐殺のために尖れ、稲妻のようにそれは磨かれた。つまり研いでる、このピカーと、この研いでるからすごい光っている姿ですね。我々はそれを喜ぼうか。私の子の杖も、すべての木のように退けられる。私の子の杖。これはつまり、ユダの王の王権を表しています。その剣は磨かれて手に握られ、それは尖れて磨かれ、殺す者の手に渡される。叫べ、泣きわめけ、人の子よ。それは私の民の上に下り、イスラエルのすべての君主たちの上に下るからだ。すべての君主たちとありますけど、もちろん当時はゼデキヤが最後の王でありますけれども、もうこれでユダが終わってしまう。王が終わってしまうという意味で言っています。剣の恐れが私の民に起こる。それゆえあなたは桃を打って嘆け。ですね。桃を打って嘆け。急所を打ったら痛いですけど、そのすぐそばですね、桃が。ここも痛いですよ。その痛みをもっと強め、この表すためにここで桃を打って嘆けって書いてあるんですね。試されるとき、杖まで退けられたら、一体どうなることだろう。神である主の見つけ。人の子よ、予言して手を打ち鳴らせ。この手を打ち鳴らすというのは怒りを表す表現として出てきます。バラムがですね、このイスラエルを祝福する予言をしたときに、バラクが、モアブの方バラクがで手を打ち鳴らしているって書いてあるんですね。もうやめろって言って。それで、これ怒りを表す表現ですけれども、剣を2倍にし、3倍にして、人を刺し殺す剣とし、大いに人を刺し殺す剣として彼らを取り囲め。二倍にし、三倍にし。これ意味があります。第一捕囚、第二捕囚、第三捕囚を表しています。第一捕囚は605年紀元前の、そして第二捕囚がエホヤキンが捕らえ移された597年。そして第三捕囚が586年のゼデキヤですね。これでエルサレムが滅びました。彼らの心が震えおののくように、彼らのすべての門につまずきを増やせ。ああ、私は剣の先を稲妻のようにして虐殺のために磨きをかける。あなたの顔の向くところ、右に向け、左に向けて切りまくれ。私もまた手を打ち鳴らし、私の憤りを沈めよう。主である私が語るのだ。神様何度もおっしゃられています。これをもって私は自分の憤りを全うする。もうこれ以上は私は、この怒りを示すことはない。ということですね。神様がお定めになったこの怒りの場所です。今私たちはイエス・キリストが神様の怒りが全うされた場所であることを知っています。だからこれ以上の怒りはないんだ。ということですね。ついで私に次のような主の言葉があった。人の子よ。バビロンの王の剣が来るために、二つの道に印をつけ、二つとも一つの国から出るようにせよ。町に向かう道の始まりに一つの道しるべを刻みつけておけ。剣がアモン人のラバか、ユダ、すなわち城壁のあるエルサレムに行けるように道を記しておけ。バビロンの王は道の分かれ目、二つの道の辻に立って占いをしよう。彼らは矢を振り混ぜてテラフィムに伺いを立て、鬼門を調べる。彼らの右の手にエルサレムへの占いが当たり、彼は城壁崩しを配置し、虐殺を命じて口を開き、叫び声を上げて、城壁崩しを門に向かわせ、塹壕を掘り、塁を築く。彼らは、これはエルサレムにいる人々ですね。何回となく誓われても、その占いは嘘だと思ったが、彼は、これはネブカネザルのことです。彼らを捕らえて、彼らの不義を思い出させると。興味深い予言があります。非常に面白いですけれども。先ほどは剣の予言ですけれども、今度はその剣を携えているバビロンの王が行う占いについての予言です。ユーフラテスの方から、バビロンの方から、この北西に動き、ですね。この上流ですね。ユーフラテス川の上流ですね。そしてそれから一気に南に下っていきます。で、そこの分岐点であるリブラがありますけれども、そこでですね、 このパレスチナ地方にある諸国の中でどこをまず叩くかということ、これを決めなければいけなかったわけなんです。まあ、その中でアモン人、今のヨルダンの北側にありますですね、あのバシャン、ゴラン高原の横のあたりですね、そのアモン人のラバ、これは首都ですね、ラバ首都です。そして、今度はエルサレムか、これをどっちにするかということを道ですね、辿ってって、この道の分かれ目のところで決めなければいけないわけなんです。これ実際に起こった話ですね、実際に起こった話です。当時ですね、この連合を結んでいました。バビロンに反逆して共に戦っていきましょうということで、アモン人もユダと協力していたんです。だから彼らも叩かれなければいけない対象だったんですけれども、どっちをするかと。それで占いしたんですね。で、面白いのがですね、ここで肝肝を調べる、これ実際に行ったことらしいんですね。このまあ、普通ヤギらしいんですけれども、生きているヤギを殺してですね、その肝を立ってその 血を見ていくと。で、それでどうするかってこうするわけですね。で、それでエルサレムになってしまったんですね。で、その話をこう聞いたゼデキヤとそのほら周りの人たちはですね、なあ占いだからっていうことで、もうな外れるよと言ったけれども、当たったっていうことなんです。で、神様はこれを通して、この非常に異教的な、この占いですね。これをも用いて、神様は、このご自分がエルサレムに対する裁きを行われたという話なんですね。で、24節。それゆえ神である主はこうおせられる。あなた方の背きの罪が暴かれるとき、彼があなた方の不義を思い出させて、あなた方のすべての技に罪が現れるようにするため、またあなた方が思い出すため、あなた方は彼らの手に捕らえられる。ですね。不義を思い出させるためだ。つまり自分たちがどういう悪を行ったのか、それを彼ら自身が認めるようにするために私はこのようにしてるんだということです。思い出させるため。次に、悪に汚れたイスラエルの君主よ。これ、ゼデキヤのことです。あなたの日、最後の刑罰の時が来た。神である主はこうおせられる。被り物は脱がされ、冠は取り去られる。すべてがすっかり変わり、低いものは高くされ、高いものは低くされる。被り物ですね。冠。被り物、これ祭司の被り物です。で、この冠は王ですね。取られるということです。で、次に、廃墟だ、廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、私が授ける権威を持つ者が来るまではかつてなかったことだ。素晴らしいです。エゼキエル書にもこれまでも何回か出てきました。ユダの王、ユダの杖は取り去られる。冠は取り去られる。で、何度もここで廃墟だ、廃墟だ。ユダの王は完全な形で、その王権が転覆する、なくなるよということを神様がおっしゃっていますけれども、永遠ではないんですね。ずっとではないんです。期限があります。私が授ける権威を持つ者まではということなんです。これがメシアの予言です。創世記の最後のところ、49章で、ヤコブが死ぬ前に12人の息子を呼び、それぞれに対して予言を行い、ユダに対して、ヤコブがですね、あなたは獅子であると。で、あなたからは王権が離れないと予言したんです。十節でこう書いてあります。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て、国々の民は彼に従うと。 この白というのがメシアのことです。ですね。メシアがついに来て、国々の民、つまりイスラエルだけではなく、すべての国の民が彼に従う。それによって王権は離れないんだよと言っているわけなんです。神様は、地上におけるユダの王権は彼らの不従順によって取り去られましたけれども、神様はこのユダに対して行った予言、またダビデにも引き継がれた永遠の国の予言、これをお捨てになったわけではないんです。メシアを与えられることによって神様はこのユダの王権を離すことはないんだということであります。先ほどの創世記49章の予言のところをですね、当時のユダヤ人の指導者たちは死刑を下すことのできる権威、これを意味している。具体的にはそれが持っている限り、私たちは王権を持っている。そして、メシアが来るんだと。だからそれまではなくならないんだという解釈をしていました。なぜかと言ったら、ノアに対して神様が、人の血を流す者は人によって血を流されるという死刑制度を持ってですね、この国の、この主権ですね。それを表していると彼らは理解したからなんです。で、ローマ時代、ユダヤも属州の一つとなりました。で、ローマはユダヤ人が死刑を執行することを許さず、彼らからその権威を剥奪しました。紀元の30年ぐらいの話です。で、そこで彼らの中で塵を頭にかぶって嘆く人が現れたんですね。なぜならばメシアがまだ来ていないのに、王権が私たちから去ったからだ。約束がその通りにならなかったからだ。ところが、その時期に、イエス様がヨルダン川の方で、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられて、交渉外を始められた時期だったんですね。その通りになってるわけです。その通り。これが、契約の民、神様が決してご自分の民をお見捨てにならないということを表している約束であります。で、今度はですね、先ほど出てきたアモン人ですね。裁きを免れたかに見えるアモン人に対する神様の予言です。人の子よ、予言して言え。神である主はアモン人と彼らのそしりについてこうおせられる。剣、一振りの剣が虐殺のために抜き放たれた。稲妻のようにして立ち滅ぼすために研ぎ澄まされた。彼らがあなたに虚しい予言を、幻を見せ、あなたにまやかしの占いをするとき、その剣は汚れた悪者の首に当てられ、彼らの日、最後の刑罰の時が来る。剣は鞘に収められる。あなたの作られたところ、あなたの出身地で、私はあなたを裁く。とあります。アモン人ですね。実は、自分たちはエルサレムと協力していたにもかかわらず、実際に自分たちではなくエルサレムの方にバビロンが行き、バビロンがエルサレムを滅ぼしたときに、喜び踊ったんですね。喜び踊ったんです。ちょうどですね、911、米同時多発テロが起こったときにですね、ガザの地域にいたパレスチナの人で、喜んでいる姿が放映されましたけれども、人の不幸をそのようにして、喜ぶということについてですね、神様は放っておかれません。詳しくですね、25章、諸国の民への神の裁きの予言が始まりますので、そこでもう詳しく書かれていますが、イスラエルを呪うということは神様を呪うということに等しいことを、この創世記の12章の2節にありますし、またイスラエルでなくてもですね、私たちは、人が不幸な目に遭っているときに、それを喜ぶということ、これ厳に戒めなければいけない。神様がそれを深刻に受け止められます。 箴言にこういう御言葉があります。あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないからですね。アモンですね。エルサレムが滅んだその586年の数年後にバビロンがやってきて滅ぼされました。覚えていますか？エレミア書の中にですね、このエルサレムが滅んだ後に、この、ですね、ゲダルヤという人を、このバビロンが総督として立てて、そしてゲダルヤを中心にしてユダヤ人の共同体が出来上がったんですよね。で、それを良しとしなかったのがイシュマエルという人間でした。王族だったんですね。ユダの王族だったんですけれども。で、アモン人の助けを得ていたって書いてあります。助けを得ていた、書いてあるっていうか、アモン人の助けを得ていたことがわかります。理由がですね、アモン人はですね、不安定にさせたかったんです。そのユダヤ人の。そこを安定化させていくと、今度は自分たちに、この、バビロンの目が向くと思ったので、こう、そういうことを企んだんですけど、けれども数年後に彼らも滅んでしまいました。そして、見てください。31節32節、私はあなたの上に私の憤りを注ぎ、激しい怒りの火に火を吹きつけ、滅ぼすことに巧みな残忍の者たちの手にあなたを渡す。あなたは火の焚き木となり、あなたの血はその国の中で流され、もう思い出されることはない。主である私がこう語ったからだ。先ほど出てきた思い出す、覚えてますか？24節、ゼデキヤたちに対して、ゼデキヤに対してですね、あなた方の不義を思い出させて、その技の罪が現れるようにする。けれども32節では、あなた自身がもう思い出されることはない。アモン人はですね、もう姿消しました。ちょうどハスモン朝ですね、の時ですね、イスラエルが帰還してしばらくしてギリシャ時代の時です。その時にアモン人はもういなくなったんです。もう民族としてのアイデンティティがなくなりました。単位がなくなりました。思い出されない。彼ら自身が滅んでしまったんですね。イスラエルはどうですか？イスラエルは神様によって不義を思い出させられたんですけれども、彼らには私が授ける権威を持つものが与えられますね。もちろんイエス様を信じる異邦人にも与えられますけれども。ここが大きな違いです。私たちはどっちかなんです。自分たちの不義が思い出されて、辛い思いをして悲しみを受けているけれども、キリストが与えられるのか、あるいは、もう思い出されないのか、ですね。辛いですよね。懲らしみを受ける。罪の懲らしみを受ける。来る。神様の懲らしみを受ける。辛い。で、罪を自分を裁きなさい。そうすれば裁かれることはありませんと、この、第一コリントに書いてありますけども、これってのは辛いことです。けれども、思い出されることはない。という言葉ほど、冷たいものはありません。でも神様は、ご自分の民は決して見捨てられないということです。ご自分の民でないものは、お見捨てになるということですね。どちらにいたいのか、ということであります。では、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたは、えり分けを行われる方。また不義を思い出される方であることを見ることができました。神様、厳しいメッセージでありますが、しかしあなたの憐れみも見ることができました。あなたの契約の中に入っていることがいかに尊いことであるかも見ることができました。天のお父様、感謝いたします。主よ、あなたの愛、神の愛、これが持っているものは神から生まれたものである。人を憎むものは神から生まれていないと第一ヨハネに書いてありますが、神様、本当にその愛で私たちを満たしてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。